Vamos que golpe ya.
始まりました。行列のできる訪問看護ステーション。お送りするのは訪問看護師の鎌田智弘です。よろしくお願いします。訪問看護っていうのはね、病気を持ったり障害を持ったり、まあ、いろんな方がねお家で生活してるんですけども、そこに看護師さんが行って、生活するお手伝いするっていうねお仕事なんですけども、だから外回りなんです。いろんなね、お家をね、こう移動しながらするんですけども、なので、こう、雨が降る梅雨の時期っていうのはね、一番ね、かなりいいんですよね。まあ、雨の中こう移動して、まあ、お家に上がるわけですから、それなりにちゃんとね、雨対策がね、必要で、まあ、大体、僕はバイクで移動するんですけども、まあ、カッパ、当然カッパですよね。カッパと、一番大事かなと思うのがね、足元を、やっぱ足元ね、濡れるとね、お家に上がらなあかんので、そこはね、ちゃんとしなきゃいけないんで、長靴ですよね。長靴は、必需品かなと。で、まあ、カッパもね、こう、バイクなんで、こう、バーっと前からこう、雨が来るわけですよ。走ってるから。だからそこもね、ちゃんとしたね、バイク用のね、カッパなんていうのもね、あったりするんですけど、これ本当いいやつだとね、2万円とか3万円とかするのもありますけどね、僕はね、ドンキで買った、3000円のを使ってます。この番組は株式会社アドナースの協力により、京都三条ラジオカフェからお送りしております。じゃあ早速ですが、本日のゲストを紹介したいと思います。ココライフ女子部京都版編集長兼メイクアップアーティストの佐藤敦美さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずですね、ココライフ女子部京都版というのは何かっていうのを僕の方が説明させてもらっていいですか。
はい、お願いします。
はい、ココライフ女子部京都版というのは今がね、ここに手元にあるんですけども、障害をお持ちの方の、うんうん、まあ、20代から30代の女子に向けた、はい、心のバリアフリー&ビューティーマガジンということで、
はい、
ファッション誌ですね、
はい、
ファッション雑誌なんですよ、
はい、うんうん、
それの、京都版、
うん、
京都版ということで、まあ、京都で、まあ、お住まいであったり京都にゆかりのある、うん、人物であったり場所であったりっていうのを紹介していくっていうね、はい、雑誌なんですよ、
うんうんうん、
それの編集長をしている佐藤さんと、
はい、
編集長兼メイクアップアーティストなんで、
はい、
まあ、メイクもするんですよね。
もちろん。
わ、ね、もちろん、まあ、もちろんね、ね、もちろんで、まあ、障害をお持ちの方をこう被写体、まあ、モデルさんであったりとか、うん、こういろいろ場所に行ってね、
はい、
レポートしてくれたりっていう雑誌なんですけども、うんうん、その中で佐藤さん自身も、はい、聴覚障害、
はい、そうですね、
片耳でしたっ
け。そうですね、左耳が、はい、
聞こえない、聞こえにくいの、
聞こえ、ほぼ聞こえないって感じですね。
うん、それは、何かの後遺症っておっしゃ
る。そうですね、1歳半の髄膜炎という病気の後遺症で、
うん、うん、もうそう記憶にないもんね。そんな、
そうですね、もう記憶ないから、まあこういう人間で、うん、まあ、まあスタートしてますよね、知らない間に。
はいはいはいはいはい、はい、うん、だから記憶もないし、もうこんなものやみたいなことで生活してきてるもんね。
そうですね、
うん、
結構大人になるまで自分がそう、うん、そうだっていう自覚がなく、
うん、
なんかいざ難聴って言葉は知っていたけれども、うん、いざ自分が当てはまってる人間なんだなっていうのを大人になってから、あ、そうなんだ、ふーん、みたいな感じが、
はいはいはいはい、
なったのが、
うん、
まあきっかけというか、今もそんなに大して何とも思ってないんですけど、うん、まあこれが自分にとっては普通だから、うん、なんてこともなく、あ、へー、ふーん、そうなんだ、自分って、って思いながら、
うん、
まあ普通に何事も変わらなく、うん、何事もなかったように、生活してますね。
うん、なんか、不自由な部分っていうのもあるの？
そうですね、確かに右側に人がいてほしいっていうのはやっぱりあるので、左側に、やっぱ自分の左側に人はいてほしくないなっていうのはありますね。あとはちょっとざわざわしたとことかだと、
うん、
ちょっと話が聞こえにくかったりとかするので、結構集中しないと、
うん、
いけないなって時はありますね。
あ、じゃあ集中力は高いんや。
いや、そんなことないんですけどね。多分ないですね。どちらかというと。
ああ、なるほどね。 じゃあまあまあ、そういうね、耳が聞こえにくいっていう、うん、まあ、障害があるわけですけども、はい、で、今回ねこの、ココライフっていう、雑誌の、障害を持った20代30代の女子に向けたファッション誌の、まあ、編集長をするということで、
はい、
まあ、こんなことにチャレンジしたいなとか、そういうことなんかあるんですかね。
そうですね、
うん、
ですね、まさにね昨日ねそういうあの京都版のコンセプトとはいかにというね、
はいはいはいはい、
話し合いをねまさに昨日してきたばっかりなんですけれども、はい、やっぱりあの京都っていうねあの街並みがすごい、うん、あの昔のものが残っていたりとか、うん、伝統が特にあのあるとこだなっていうとこで、じゃあ何を京都強みを持っていくかって言ったら、やっぱりここと、うん、そのなんていうんですかね、伝統的なものとかを強調しながらも、
うん、
かっこいいクールジャパンをテーマに、
ほう、
あのもうどもう他の 部署他の場所とはまたちょっと違った、
うん、
かっこいい雑誌にしていきたいなという、
はいはいはいはい、かっこいい雑誌ね。
そうですね、
うん、
で私自身もあのメイクをしていたりとかして、まあ、うん、メイクもちょっとこうかっこいい路線とか、うん、ちょっとクールな路線とかがやっぱり好きだったりするので、
うん、
ちょっとこうなんていうんですかね、かの有名なあの、うん、ファッション雑誌のような、
なんてやつ、
ボーグ、
ボーグ、
うん、ボーグ、
知らんな、
パリコレクションとか、
うん、
ああいうのが結構期待されてて、
はいはい、
あのアナ・ウィンターっていう、
うん、
プラダを着た悪魔のモデルになった、
うん、
ちょっとこう凄腕編集長、
うん、
っていうのが、うん、やってる雑誌なんですけど、ボーグっていう、
はいはいはいはい、
それをちょっと私はなんかこうインスピレーション受けながらやっていこうかななんて、うん、ちょっと個人的には思ってたりするんですけど。
もともとその雑誌は好きなの？
あ、そうですね、
読んでるの？
好きですね。
愛読書みたいな。
あ、そうですね、
はいはいはい、うん、それは何どんな雑誌？ファッション雑誌？
ファッション雑誌ですね。ファッションなんだけど、うん、かつ、なんていうんですかね、市場に出てくるよりも前の、そのコレクションの段階だったりとかっていう、う
ん、
ちょっとこう、ファッションに、敏感な、
うん、
女の子たちとか、あとはそういう専門学校行ってるとか、
うん、
文化とか、みたいな、服飾系の学校行ってたりとか、はいはい、美術系の学校行ってたりとか、ちょっとこう、うん、なんていうんですかね、そういうものに敏感な子が、比較的買っているんじゃないかなという。
あ、
雑誌ですね。
まあ、なんかトレンドを作っていくみたいな雑誌。
そうですね。
なるほどね。
うん、
まあ、そういうのを、こう、意識しながら。
そうですね。
やっていけたらなっていう。
そうですね。
京都らしさも入れながら。
そうですね。
はいはいはいはい。なんか、それ盛りだくさんすぎて難しそうよね。
そうですね。それをね、どうまとめて、作り上げていくかっていうことも、きっと多分楽しい作業なんだろうなと。
なるほど。編集中からね。
うん、やっていきたいなって。
なるほどね。ああ、そうかそうかそうか。だから、だから、まあ、ファッション雑誌やからね、まあ、うん、ファッション雑誌っていうより、どうやろう、今、情報誌って感じかな、どうなんやろ
う。そうですね、でも、どこどこ行ってきたっていう、情報もあるから、ファッションに限らずって感じですよね。
うん、街の紹介とかね、
ありますしね。
はい、今、手元にある、これは、2018春号だと、これは伏見か、
うんうん、
伏見に行って、食べ歩くみたいなことしてんな、
うんうんうんうん、あ、伏見なり、
うん、伏見なりは
行ってない、
行ってないね。伏見なりでも、でも伏見に行って伏見なり、酒屋さんが多いから、
あ、
酒蔵とか、
ね、
ああいうところをこう車椅子の女の子が、
うんうん、
回って紹介してるみたいな、うん、
いやー、行きたかったですね。
お酒飲みはるんですか？
そうですね、飲みますね。大好きです。
大好き？
大好き。
あ、お家でも飲む感じですか？
そうですね、
うん、
飲みますね。大体
何飲みはるんですか？
いや、私ね、あんまりこだわりないんですよ、お酒、
うん、
こだわりないんで、大体、まあ、ビールから始まって、なんか焼酎行ったり、うん、日本酒行ったり、うん、まあ、一緒に飲んでる人に合わせるかなって感じですね。誰かがボトル開けたら一緒に飲むしみたいな
感じの。あ、なるほどね。
割とあんまりこだわりない人ですね。その場が楽しければ、酔えればいいみたいな。
ああ、なんでもありみたいな。
そうですね。ただ、ウイスキーだけはちょっとやめてるんですよ。
なんかあるの？
いや、ちょっとね、悪酔いするみたいで、
結構ガバガバ
飲んじゃうんですよ。ペースが早いので、そのペースでちょっとウイスキーみたいな、ちょっと度数高いものいっちゃうと、
うん、
ガクッとくるのでね。
あ、なるほどね。
ちょっとそろそろ、これは大人としてよろしくないかもしれないなと思い始め、ちょっと自重し始めました。
なるほどね。そうかそうか。ほな、まあ、お家ではそうやってお酒も飲んだりしてると。
そうですね。
はい。で、そのさっきね、メイク、かっこいい系のメイクとか言ってました、うん、はい。そのなんかあるんですか、かっこいい系とか。かっこいい系じゃなかったら何系があるの？
例えば、こう、なんだろう、こう、こう、なんだろうな、かわいい感じとか、愛されるような、人に愛されるようなメイクだったりとか、うん、こう、なんだろうな、ちょっとこう、男性受けを意識したとか、メイクだったりとかっていうよりかは、うん、もう、
何々その男性受けを意識したメイク
なんて言うんですかね、うん、あのいわゆる雑誌とかでいう赤文字雑誌とか、う
ん、えなんてなんて
赤文字雑誌
赤文字雑誌
なんて言うんですかちょっとコンサバでキャンキャンとか、
うん、
あのコンサバで、うん、あのオフィスに働いてる綺麗なお姉さん、
うん、
いいなそれをいいなと思っている男性もいてその男性もちょっとこう意識したような、うん、こうさりげない女性らしさが出てるようなファッションとかメイクとかっていうよりかはどちらかというともうそんなんいいよいいよそんなん関係ない、うん、自分のやりたいように、
うん、
あのメイクだってネイルだってなんだってあの男性向けなんてまあちょっと一回置いといて、
うん、
ちょっと楽しくやっちゃうよみたいな感じのタイプのメイクの方がまあ得意ですかね。
ああなるほどね。じゃあそれを何、まあ自分にもやったりとか相手にもやったりするわけですよ。
そうですね、うん、そういうことが多いですね。
ああなるほどね、わかりました。じゃあ、まあ、また後半でその辺の話は じっくり聞いていきたいかなと思うので、
はい、
一旦曲に行きたいと思います。グレイの誘惑。はい、じゃあ今日は、ココライフ女子部京都版編集長兼メイクアップアーティストの佐藤さんにお越しいただいてます。
はい、
後半引き続きお願いします。
よろしくお願いします。
はい、でそうそう、さっきねメイクの話出てましたけども、うんうん、それは、メイクアップアーティストやからメイクを施すわけですよね、うん、それをお仕事にしてるの。
そうですね。
本業は？
本業がそれです。
あ、本業それなんや。
はい、それです。
あ、それは どちらでお仕事されてるんですかね。
は、資料の室町で。
室町の、
はい、
なんていうところですか。
ですね、京五館っていう京都の京に五福の五に館、はい、
館
で、京五館でレンタル着物してる店なんですけれども、
うん、
呉服関係の あのお店 と、
うん、
私たちが、専門学校でメイクと、うん、メイクの専門学校で通ってた校長先生とその呉服店 の社長、
はい、
そのトップ同士が、
はい、
こう一緒にコラボしようぜってなった、
はい、
トータルビューティーをお届けするレンタル着物。
おー、ちょっと待ってください。トータルビューティーをお届けするレンタル着物、
はいはい、
それはどんなイメージ持ったらいいんですか。
それはですね、うん、例えばあのレンタル着物って着物メインだと思う方多いんじゃないですか、
う
ん、
思う
でも例えばそれに合ったヘアセットしたりとか、例えばちょっとこう着物の柄に入ってる色とかをちょっと顔、はい、メイクに取り入れてみたりとかして、頭の先から足の先までこうトータルにコーディネートして、もうトータルに良くなっちゃおうよって、かっこよく可愛くなっちゃおうよっていうのを、こうなんて言うんですかね、提供するところで、着物もしますし、着付けもしますし、メイクもしますし、ヘアセットもしますしっていう感じのお仕事をしてます。
はい、はその、じゃあ何、まずは着物を選ぶわけ、うん、好きな着物から入っていくの。
もういますね。そうですね、
うん、
着物から選んでいただいて、
はい、
例えばこの着物だったら今日履いてるブーツすっごい合いませんってなったら、
はい、じゃあちょっと何、足元ブーツでもいいの。
OKOK、 何でも OK で、うち何でもありで、
はいはいはい、
特に着物としてダメっていうことはないです。もちろん基本はあるんですけどね、
は
い、でもその上で基本知った上でどんどんこう崩してって、
うん、
オリジナルのマイコーディネートみたいな風にしていくことはもう何でも自由なので、着物ってもともと自由なものなので、
はい、
もうどんどんアレンジして、
うん、
もうブーツもありだし、例えばハイヒールとか履いてもありだし、
はいはい、
編みタイツとか履いてもありだし、足元は
なんか編みタイツ履いたら着物やったら隠れてるんちゃうの。
いや、それがね、それに合わせて着付けをちょっと変えたりとかするんですよ。ちょっとそう、裾を短めにして、ちょっとあえてチラ見せするとか、ちょっとそういう、なんていうんですかね、さりげないおしゃれみたいな感じを、
はいはいはいはい、
まあ、その足元整ったんだったら、髪の毛やりましょうよ、メイクやりましょうよっていうことで、うん、トータルコーディネートしていくっていうところの、うん、店長兼メイクアップアーティスト兼、
うん、
着物、着付けクリエイターという私がね勝手に名前つけた、う
ん、
役職を持ちながら、
僕そういうの大好き大好き
持ちながらね、
ああちょっと名刺いただきましたね、はい、 着物着付けクリエイター、
そうそうそ う, そう勝手に作りました。着付け師っていうとねちょっと重いなと思って、そんなになんか着付けに対してものすごく知識あるわけじゃないぞって思ったらなんだろうなと思って、崩すこともするしなと思ったら、あ、クリエイターってよくないって思ってやっちゃいました。
なるほどね。じゃあそのそれは何分ぐらいかかるわけ？まあ、こんにちはって来るじゃないですか、お客さん。
そうですね。だいたい30分ぐらいあれば、だいたい。
そんなんでいけるの？
3、40分ぐらいですかね。はい、はい。で、だいたい終わりますね。
まあ、こう、じゃあ着物取りにしようって言って、うん、じゃあ、メイクとヘアとして、みたいな。
そうですね。だいたいそれぐらいですかね。
で、それ、みんなそう、借りて、着物着てメイクしてもらってどうすんの？
は、はい、そのまま街歩き行っていただいたりとか、うん、あと、うちは、ですね、着物を作ってるブランド、はい、ブランドが、監修している画家さんがいるんですけど、
はい、
そのブランド監修している画家さんのアトリエを再現したフォトスタジオが、最高にクールなスタジオなんですけど、うん、
はい、
がありまして、
はい、最高にクールなスタジオがあるわけです
ね。やたらクールって言葉を今日使ってるんだけどね、最高にクールなところで、はい、こんな写真を撮れたりとか、
おー、ちょっと見させてもらう。あー、なんていうんかな、着物を着てるんですよ、うん、写ってる人は。でもなんかちょっとこんなとこで着物着てんのっていう、なんていうかな、いい意味での違和感みたいな。
そうですね、ちょっと気だるい感じがいいでしょ。
あ、じゃあ写真撮るんや、みんなそこで。
そうですね、ここで写真撮って、うん、もうそれで満足してもう脱ぐわっていう方もいらっしゃるので、うん、
あ、
もう結構その
変身、ね、変身やな、
変身ですね。
うん、でもちろんそれはなんていうかな、そのまま街を、京都の街をブラブラしてもいいし、
もちろんもちろん、そうです
ね。あの、何かこう、パーティーとかそんなに参加するわけ
ですね。もういらっしゃいますね。あの、そのまま結婚式のゲストに行かれる方だったりとか、もういらっしゃいますね。
結婚式ってほら、なんか花嫁さんより目立っちゃいけないみたいな。
そうですね。
うん、これ目立つんちゃう、ね、
まあそうですね。まあ、うん、いい意味で目立つんじゃないですかね。多分、はいはい、特にあの、京都は、あの、着物着て、ね、あの、参列する方とか、多いと思うので、
うん、
やっぱちょっと、またちょっとこう、雰囲気の違った着物を着ている人が来るっていうのは、まあ、それはそれで、あの、花があっていいんじゃないかなと思いますけどね。
なるほどね。これ何着ぐらいあるんですか？レンタルやから、ね、着物をずっと置いてるんですよね。
そうですね、200、400。
え、そんなあるの？
そんなぐらいあると思いますよ。多分もっとありますよ。
あ、そうですか。
うん、
あれ、僕一回お店をさせてもらった時、どこにそんな並んでるんやろう。
あの、ラックにね、はい、いっぱいパパパパパってかかってるんですよ。
あ、なるほどね。そのラックにかかってる、まあ、まあ、200、400の着物をこう、うん、みんなこうやって選んでいくわけですよね。
そうですね。
みんな何で選ぶやろ？色？柄？
そうですね。うちの着物は、やっぱりこう、なんだろうな、斬新なデザインが多いので、
はい、
多分デザインかな。
デザインね。
ですかね。
デザインっていうのは何？その、形？
形というか、柄ですね。
あ、着物やからやっぱ形は一緒なんや。
なんだけど、こう、例えば、ここにマリリン・モンローの顔があるとか。
あー、マリリン・モンローの柄。
とか。
クールですね。
クールですね。あるかしら。
あー、マリリン・モンローね。
マリリン・モンローの顔があるとか。
そういうやつね。
そうそうそう。
うん、それは何？え、デザインは、佐藤さんがするわけではない？
うん、もう、いやいや、そんな。もともとは呉服商をやっている会社さんなので、
うん、
そのなんていうんですかね、モダンの老舗って呼ばれる呉服商がやっているところなので、うん、そこの、はいはい、デザイン監修してる着物ですね、
うん、それ何、気に入ったらこれ欲しいわみたいな買う人はいないの？
あ、いらっしゃいますよ。もともと販売もしてたのでね。
うん、あ、マリリン・モンローのね、あの有名な顔ですよね、
うん、
あ、それがもうバーっとプリントされてるんやね、これきっと。
プリントっていうか、そうですね、そう、染め。
染め？
染めですね。
これなんか帯も、なんか帯でしょ、これ。
そうそうそうそう。
王冠、冠が入ってるね。
そうなんですよ。ちょっと斬新でしょ。
うん、着物ってだって帯も重要でしょ。
そう、重要、重要。
重要ですよね。
重要、重要。
はあ、例えば。
帯で遊んだりね。
だから白黒ですよ、白黒。モノトーンの、
うん、
マリリン・モンローの着物。
そうですね。うん、
こんなやったらどうすんの、メイクは。
そうですね、例えばメイクだったら、うん、もうアイラインがっつり引いたりとか、もうまつげバッサバサにしたとかしたりとか、もうつけぼくろとか書いてあって、ちょっとマリリンモンロー風って言ってもちょっとねあの連動して面白いですよね。
なるほど、うん、顔もマリリンモンロー意識していくみたいな、
ちょっと意識しちゃったりとかして、ちょっとこうセクシーな感じにしたりとか、
はい、はいはいはいはい、
もういいんじゃないですかね。
なるほど、それだから何あのお客さんっていうのは女子なの？
そうですね、まあ、女性多いんですけど、まあ、カップルさんもいらっしゃいますし、うん、あとはダルク・アンシェルのハイドさん の、うん、ファンの方が来ることが実は多くて、
うん、なんかつながりあるんですか？
そうなんですよ。というのもですね、さっき説明した画家さん、金子国義っていう画家さんなんですけれども、うんうん、
デザインしてる方ね、
そう、うん、もう今亡くなってるんですけど、うん、その、金子国義さん の、あのファンだと、うん、ハイドさんが公言していらっしゃいまして、はいはい、でそのハイドさんが好きっていうことで、もうファンの人も好きって言ってくださって、ファンの人の中ではもう有名な話で、金子先生のお着物着たいわって言って
あ、ね、
いらっしゃる方とかもいますね、
はいはいはいはい、じゃあ何、全国ですか？全国から。
そうですね、全国から割と なんていうんですか、うん、支所地じゃなくてなんていうんですか、聖地、
うん聖地？
聖地。ハイドさんにゆかりがある地域巡りみたいな、
うん、の一つに、
まあ、なってるんじゃないですかね。
は
あ、なるほど。もちろん金子先生のファンの方もいらっしゃいますしね。
まあ、純粋に着物を楽しみたい人もいるでしょうしね。
そうですね。
あ、なるほどね。じゃあもう着物を単にレンタルするっていうだけでなく、
そうですね。
トータル的にコーディネートすると。
そうですね。
それ おいくらぐらいなんですか？
はね、うちはね、うん、3980円からで。
え、安ないそれ。そんなもんなの？だってメイクだけでもそれくらいいるんちゃうの？
そ
んな
の？それにね、メイクとかまたプラスしてたらちょっと、あれですけど。
ああ、それは単純に、着物の、ね、
着物だけで。
それ、どのぐらい借りれるわけですか？
は、もう1日。
1日
借りてもらって大丈夫ですし、特にうちは、ホテル返却っていうね、ホテルさんに、今日着てった、着てきたお洋服をお届けするので、はい、ホテルさんとその着物を、はい、じゃあ交換ねっていう感じのホテル返却できるので、うちに帰ってこなくていいんですよ。
ああ、それは楽やね。
楽ですよね。
それ結構みんな使います？
使いますね。やっぱうちのその四条室町らへんって、うん、ゲストハウスだったりとか、ビジネスホテル
多い、
もう多いのでね、ホテルタウンなので、うん、やっぱそういう方多いですね。
ああ、それ何、脱いだ服をこうせっせと佐藤さんが運ぶわけ？
いやいや、それはですね、ちょっとクリーニングさんとね、うん、いい感じに連携取れてましてね、
はい、回収しに来るの、クリーニング？
そうそうなんです。でそのまま洗ってくださるので、
は
あ、いい流れができ
てるわけですね。
できてるんですよ。ありがたい。
いい具合になってるわけですね。
いい具合になってるんですよ。
はあ、うん、なるほどね。あ、じゃあまあ京都に、まあ旅行に来たついでっていう人もいますもんね。
そうですね。
ね、まあ遊びに来て、うん、じゃあ着物を着て、で、トータルでメイクもしてもらって、
うんうんうん、
で、もう帰りはホテルと、そのまま行って脱げばいいみたいな。そうですね。うん、それ最高じゃないですか。
そうですね。
ああ、それが、ね、3980円でしたっけ？
から。
からね。ああ、それなんか違う、いろいろランクがあるわけ？
まあ、着物にランクもありますけど、例えばヘアつけるとか、うん、メイクやるとか、ってなったらまたちょっとね、ちょっとプラスオンあるので、
うん。なるほどね。
最近はね、それがちょっとまどろっこしいなって思ってきて、うん、もう、ここまで全部つけちゃいましたよ、プラン。ポッキリ。これだけはポッキリみたいなプランをね、今ね、作ってるところなんですよ。
あ、計画中ね。
そうなんですよ。多分8月にはいけると思います。
わかりました。
7月、8月、うん、にはいけると思います。
あ、じゃあ期待して待っておきます。
はい。ポッキリプラン。
ポッキリプランね、うん。じゃあ今日はどうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、曲に行きたいと思います。プリンセスプリンセスで、世界で一番暑い夏。じゃあエンディングです。佐藤さん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
佐藤さんに会いたい人は教育館に行ってメイクを頼んだらいいわけですか？
あ、そうですね、
はいはい。なんか営業時間とかどんな感じなんですかね？
営業時間は、はい、10時から18時の月曜日から、うん、火曜日が定休日で、月曜日からあと他の日曜日まで、
はい、
いつでも OK です。
火曜日定休日で10時から18時、はい、それなんかいきなりフラッと行っていいんですか？はい、予約 どう
なの？いや全然あのフラッと来ていただいて大丈夫です。
うーん、だ割とこうフラッと来て、あ、じゃあ着物みたいな。
もうもうもちろん いらっしゃいますね。
あ、いる、うん、へえ、そうフラッと着物ね。
フラッと着物、着たくなったら競合館へみたい
な。そういうキャッチフレーズ。
いやいや今作りました。
なるほどね。であとはそうですね、メイクって言ってましたもんね。メイク本業って言ってたんで、うん、なんかいろんなシーンに合わせた、メイクもしてもらえる。
そうですね、例えば結婚式のゲストだったりとかで、うん、ちょっとあのドレス着たからヘアセットだけとかメイクだけとかっていう方もいらっしゃいますね、うん、あと入学式とか卒業式とか、うん、ちょっとこうあのパーティーシーンだったりとか、う
ん、なるほどね。じゃあまずはあのインターネットで見てもらったらいいですかね、お店のホームページを。
そうですね、
京五館やから京都の京に呉服の呉に館ね、うんうん、館、
はい、
あのそれ検索してもらって
検索してください、
はい、でまあまあね、メイク一人しかいないから買っちゃったらあかんからね、やっぱ電話してから行くのがいいですかね。
本当にあ、でも私以外のスタッフもいるから。
あ、そうなんですね、
大丈夫です。
あ、わかりました。じゃあね、そのメイクね、メイクと着物、
はい、
うん、体験したい人は京岡さんに、ぜひぜひ問い合わせてみてください。であとは、ね、ココライフの方もね、
はい、
ココライフ、女子部京都版のね、
はい、
心の バリアフリービューティーマガジンの方もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
佐藤さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社ドナースの協力により京都三条ラジオカフェからお送りしました。それでは次回までお大事に。